ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、アニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。12月26日、今年もだいぶ押し迫ってまいりましたね。もうね、仕事納めという方もいらっしゃれば、仕事によっては年末年始が一番忙しいという方もね、もうクリスマス疲れが出てる方も、大掃除に追われてる方もいらっしゃると思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今日が大掃除で仕事納めで、でまた年末になるとね、親しい人たちが海外から来てくれるので、そのアテンドをすることが多くて、仕事でもね、日々こうスケジューリングしてるんですけども、プライベートでも本当予約手配してたり、もう旅行代理店みたいなことをしたり、予定を組んだり、今まさにそんな最中なんですけれども、今日は今年最後のポストクリップということで、年末のタイミングなので、少しいつもね、私が息を吸うように風水をやってるって言ってるんですけれども、来年の星九星でを解いて、という読み解いて、これからの空気感みたいなお話をしてみようかなと思っております。その風水も今は決してこうガチガチに信じてやっているというよりは、なんとなく時代の空気を読んだりとか、やってると気持ちいいなと思うことなので、生活の一つのヒントとして風水をやってるんですけれども、その時にね、毎年年末は肌に一番最初に触れる下着は新しいものにした方がいいですよとか、タオルとかもね、新調するといいですよっていうお話とか、そういった風水の細かいね、お話はしているんですけれども、今年はもう少しすごくこう時代が変わる感じとかあるので、こう来年の九星気学で言うと、一泊水星っていう星が入るので、その時代の雰囲気とかマインドの話を皆さんとシェアできたらいいなと思ってるんですね。で、九星気学で言うと、正確には来年の2月の節分を境に一泊水星っていう星が中宮真ん中に入るんですね。去年、今年か、今はまだ今年ですね。今年は時刻土星という年で、どちらかというと環境を作るとか土台を固める、土っていうぐらいですからね、整えるみたいな、そんな運気が続いてたんですけれども、でも来年からは一泊水星っていう星が真ん中に入るので、こう一泊水星っていうのは、その字のごとく水、一に白に水の星って書くんですけれども、水の勝利を持つ年なんですね。で、九星の中でもこう土の星は3つあったり、金の星はこう2つあったりするんですけど、こう水の星はこの一泊水星の年だけなんです。なので9年に一度しか回ってこない、巡ってこない、とてもこう特徴的な年になるんですよね。で、その水の勝利っていうと、もちろん水そのものっていうのもあるんですけども、夜とか冬とか、あと、潜在意識とか、あと目に見えない音や声とか、目に見えないところの言葉とか、それからこう水がこう流れることから、流通とか循環とか、そういった意味も持ってくる年になるんですね。だから来年の運気はそういうのを読み解くと、こう何かがやっぱり動く年とか、空気をこう変える年とか、流れが変わる年、水のようにこう流れるように、なんかいつの間にかこう静かに変わっていく年みたいな感じで、思われてるっていう感じですかね。そのね、星占いにしても風水にしても、その先生だったり、その方それぞれの読み方っていうのがあると思うんですけれども、私は素人なので、 今まで蓄積してきた知識とかそういう情報を入れてよりスタンダードにねお話しできればなと思ってるんですけれども、なので、来年はこう自分とこう頑張っていくっていうそういう年ももちろんあるんですけども、どちらかというと来年はこうむしろこう見えないところで動いて、で結果的に後で表に出てくるみたいな、水面下、それこそ水面下で仕込まれていたものが後から形になってくるみたいな、そんな年だと言われてます。だからまあ仕事だと、ね、数字よりはこう目に見える成果よりもこう信頼だったりこう続けてきたことだったり、それこそ本当に目には見えないけど感情とかそういった目には見えないけれども確かにそこにあるものみたいなものに運が集まりやすい年だなぁみたいな感じの空気感になると言われてるんですよね。でね、ちょうどね私も先日私のメンターと話していて、こうそこでお話しさせていただいた時に本音を大事にしたいなって思ったんですよね。先週のポストクリップでもお話しさせていただきましたけども、そしてこのお話をする時にこう一泊水星っていうのをこう調べたり、お話しする時にどんなお話ししようかなと思ったら、それこそ一泊水星の年ってまさにこう隠れている本音とか心の奥の感情が大事になる年なんですよね。ああだからこれはすごく合っていたんだと思って、すごく来年は皆さんもぜひ自分自身の本音っていうのをね、こう感情をごまかさないで大切にしていってほしいなというか、私もそうしますっていう感じなんですけども、今回のねゲストの鴨屋真希さんもおっしゃってましたけれども、本当無理な前向きって本当に実は一番良くないので、頑張りすぎないこと、無理をしないこと、本音を大事にすることってことで、来年はねこう表立って見えることよりも内なるものをすごく大事にする年なので、内側を整える、こう表で何かをするというよりはこれが次に花咲くための花開くための時間なんだってそんな感覚を持つのがいいみたいな感じですかね。で気づいたら無理に変えるのではなくって自分を整えているうちに気づいたら流れていたとか自分の気持ちが動いていたとか、それでその瞬間にあなんとなく空気が変わってるなって思うような、そんなイメージが風水でいうこう水っていうの感じなんですよね。それでこれ一泊水星の年の水なんですけれども、実はこう水って言ってるんですけど海ではないんですよね。この形としか囚われるものってっていう、海は実は潮が取れるっていうこともあって命っていうのを表すって、実は五行で言うと火、ファイヤーに近い存在なんですね。なので水の年で、イメージしてほしいのはやっぱり川なんですよね。もう川って流れますよね。で滞るとやっぱりそこが腐敗してしまうので、でも流れていればちゃんと循環していく。で運もそれと一緒でこう無理にここにたまろうとしない、絶対こうしなきゃってここじゃなくてっていう個室ではなく、こう流れていくっていう。なので具体的に言うと、例えばお誘いがあったら行ってみようかなとか、声かけられたらやってみようかなとか、大きな流れに乗ってみようかなとか、そんなマインドでね来年を迎えるのがいいのかなって思ってるんですよね。でそうすると少しこうライトな感じに、なんか軽いじゃんみたいな感じで聞こえるかもしれないんですけども、実は来年はそれぐらいの力加減がちょうどいいんですよね。本当にこうリラクシングがいいというか。でまたその具体的なお話をすると、こう水の都市一泊水星で方位で言うと北の方位でもあるんですね。で北の方位っていうのは生活に根付いたところで言うと、とってもこう睡眠が大事になります。夜の時間眠ると、風水では人は水に 無意識になるので水にの存在になるっていう風に言われてるので、とっても睡眠の時間が大事になって、お肌も水を表すので、あのスキンケアもすごく大事になって、あとそれこそ本当に入浴お風呂ですね。これは本当水の年はとってもラッキー開運行動なので、本当にその睡眠と入浴っていうのは生活の中では大事なので、それもこうヒントになるといいなと思うんですけど、これがですねちょっと余談になるんですけど、ちょうど年に合ってるなと思う私の家の出来事があって、私ももともとちょっと交感神経肩だから睡眠が浅いんですけど、夫がこう睡眠にいいこう機械っていうかマットみたいなものをこう自分の整体の先生にとても勧められて、で自分もすっごいこう体が緩むような感じがしたから、一回試してみたいって言い出して、あんまり行動的なタイプじゃないんですけれども、すごくいいと思ったみたいなんですよね。でこの、ね、年末からねちょうどねそれをレンタルすることになったんですね。でそれがこう体内の水にやっぱり関係するものらしくって、こう寝ていると体の中の水が巡るようなそんなような感覚があって、まあ、少し怪しいですけど、なんかそのマットのところにこう果物とかお野菜を置いとくと、こうただ置いといたものよりもこうなんて言うでしょう、悪くなりにくいみたいな感じがあるみたいで、なので年始年末その機械をねレンタルで試してみるので、まあ、これもねもしよろしかったら皆さんにシェアしようかなと思ってます。ただねすごいねお高いので、まあこれを続けるかどうかっていうのはあるんですけれども、まあそれもね家庭内で考えると思ってるんですけども、それでねあとその今余談になっちゃいましたけれども、入浴本当に水に関係しているっていうことがあるんですけれども、ゆっくりお風呂に入ることだったりお風呂を楽しむってことはすごい大事なんですけど、ちょっとマニアックなお話になるんですが、こういつもはね12月31日の夜の12時から1月1日の その夜の12時まではその気が流れちゃ こう水に触れない方がいいっていう考え方があって、まあ、私もそれを常に皆さんにもお伝えしてきたんですけれども、実は今年だけは例外で水の年なので、そこまで無理に絶対水に触れちゃいけないっていう年でもないんですね。なのでちょっとそのスケジュールが難しいわっていう方はぜひぜひ今年は水の年なのでその時間にお風呂に入っても大丈夫です。ただねこう少しルールが緩くなるということなので、ね、いつもルール自体にされてるわってしたいなっていう方はぜひそのルールでやるのがいいかなと思うんですけど、それからね温泉は OK なんですね。温泉はもう五行すべてもかどんごん水すべて取れるので温泉は大丈夫ですというちょっとマニアックな話なんですけども、そんなね水の年なので循環っていうのを意識すると来年はとってもそういうことがこう空気大気中に満ちているというふうになって、その大気 にこうある運気が自分の運気になっていく、そんなイメージが持っていただけたら分かりやすいかなっていうふうに思います。なので来年は本当に大きな動き出す流れに乗る、そんなような感じの気持ちでいられたらいいなと思っております。それでは今年も皆様ポストクリップ、私の拙いお話を聞いてくださって本当にありがとうございました。もう来年もね続けていきたいなと思ってるんですけども、本当にリスナーの皆様のお言葉でも励みになってるんですけども、なぜかね癒されると言っていただくことが多くて、正直私はなんでだろうって本当に思ってるんですけれども、まあ癒されましたとか情報が役に立ってますよとか のライフスタイルセラピーのねゲストの方のお話で人生が変わりましたとか気づきがあったとか安堵感がありましたとかそういう言葉をいただいてこう素直に本当に受け取ってありがたいなと思っております。このポストクリップはまあ基本会社の仕事ではないのでどうしてもこう、まあ、会社の名前もね出版社なので出してるんですけれども、まあ、少しこう不思議な立ち位置でお話しさせていただいてるんですけれどもまあ継続っていうことを大事にして、まあ、本当に私の会社も大きなかね形が変わったりとか環境も変わっていく中で大きな流れはありますけれどもできればねずっと続けていけたらいいなというふうに思ってこう大きなねコミュニティじゃなくてもこうしてお話しできる場があったりしたらすごくいいなと思っていて、ね、いつかこう少人数でもまたねお茶会もそうですけれどもこう対面でもまたズームだったりとかまあ、オンラインライブとか、まあ、そんなこともこうできたらいいなとは思ってるんですけどなかなかね通常の仕事っていうのがあってあるんですけど、まあ、このポストクリップに関してもねそういったこう未来を描いていければなと思っております。それでは皆さん本当にこの1年ご視聴ありがとうございました。それではまた来年お会いしましょう。